じゃあ今日から第一歴代記、です。一章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、主よ主よ感謝します。主の御言葉を感謝します。イエス様を導いてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。列王記と歴代記は歴史がほぼ似てるんです。まあけど少し違う観点、私たちがマタイの福音書、マルコ、ルカ、ヨアネ、もうそれぞれ少しずつ違う観点で見るんですね。内容は同じだけど、この角度、見る角度、それがちょっと違って、これトータルして総合的に私たちが、聖書を見ることができる。イエス様がどんな方であったか、それを見ることができるんですね。このようにまあ歴史という、それを見る史詩記、ヨシア記からね、ヨシア記から列王記、それが歴史なんですけど、まだ歴代記史もそうですね。まあ列王記と歴代記史を調べ、この比べてみると、歴代記と歴史、列王記というものはね、列王記は預言者の観点から見たんですね。だから預言者たちは主から直接その御言葉を聞いて、こう悔い改めるように苦情を拝んでる人たちを厳しく叱ったりしたんですね。私たちはずっと長くね、苦情という話をずっと聞きました。これは預言者の観点で見たその歴史であります。だから評価はね、その空城との問題です。まあダビデのようであった、ダビデのようでなかった、それがその歴史を見る、その記録する観点であります。歴代記史は、今日から見る歴代記史は何かというと、その観点じゃなくて祭司的な観点ですね。祭司たちは、みんなが救われることを願ってるんですね。罪を犯した人、預言者によって罪が指摘されたものを、それを罪が許される、悔い改めたら、その生贄を持って行って神様の許しをもらう、その観点です。だからこの列王記のね、観点ではもうマナセをもう本当に悪いものとして表現している。まあ本当にそうだったけどね、その罪の結果、結局ユダがね滅んでしまったんですからね。けどこっちではね、彼が悔い改めたという部分をものすごくクローズアップするんですよ。悔い改めて本当に神様が彼を憐れんだという観点ですね。それが重要なポイントで、まだこのイエス・キリストが来られるその南のルートですね、南の王国、その部分だけそれを重点にしてそれを書きます。だから北イスラエルに対してはもう削除されてるんですね。だからその部分があるんです。じゃあ
アダム、セツ、エノシュ、ケナン、 マハラルエル、エレレ、エノク、メトシェラ、レメク、ノア、セム、ハム、それにヤペテ、
うん、じゃあこのノアの子孫、アダムからこのノアまでの話、ノアはセム、ハム、それでヤベテだと言われます。そのヤベットの子孫は5節から7節ですね。そして、8節にはハムの子孫が書いてあります。ハムから8節を見るとこのハムですね、ハムの子孫、ハムの子孫の中でクシュ、クシュということはエチオピアですね、クシュから出世する。
クシュはニムロデを生んだ。ニムロデは地上で最初の権力者となった、
このニムロデ、この、ね、空上諏訪をしたニムロデ、そして全世界を一つにまとめようとした最初のものですね。ピラミッド、バベル塔を作ったものです。それがハムの子孫だったということですね。そして17節、
セムの子孫はエラム、アシュル、アルパクシャデ、ルデ、アラム、ウツ、フル、ゲテル、メシェク、
このセムの子孫がこのように書いてあります。26節までがセムの子孫、27節のアブラハムもセムですね、セムの子孫です。だから27節までですね、アブラハム、すなわち、アブラハム、アブラハムの子はイサク、イシュマエル、じゃあこのセムの子孫の中で、このイサクとイシュマエルが出てるんですね。イシュマエルの子孫が29節から出てるんですね。29節から、31節までそれがイシュマエルです。まあイシュマエルが先に生まれたんですね。この間違ったその関係ですよね。じゃあこのこととまた32節、
アブラハムのそばめケトラの息子たち、彼女はジムラン、ヨクシャン、メダン、ミレアン、イシュバク、シュアハを産んだ。ヨクシャンの子はシェバ、デダン、
ケドラの話があります。そして、34節、
アブラハムはイサクを産んだ。イサクの子はエサウ、イスラエル、
このアブラハムの子はアブラハムの子、アブラハムはイサクを産んだ。イサクの子はエサウ、イスラエル、ヤコブですね、それでエサウの子孫が書かれてます。35節からエサウの子孫です。エサウの子ということがずっと書いてあって、43節見ましょうね。
イスラエル人の王が治める以前、エドムの地で治めた王たちは次の通りである。ベオルの子ベラ、その町の名はディヌハバであった。
じゃあエサウの子孫がエドムですね。エドム、このように54節まで書いてあります。今回金美正博士がね、この良い素晴らしいことを私たちに自分の論文の内容をね教えてました。この世界が創造されて その反逆が起こったんですね。また洪水とバベルド、そのバベルドがそのニムロってですね、その話がありますね。これは普遍的歴史だと言ったんです。普遍的、もう全部普遍ですね。自然形事的な部分です。これが創世記一章から11章、これが普遍的歴史です。今この一章がそのことですね。創世記一章から11章の話なんです。特殊な歴史は何か、神様がアブラムを選んで、アブラムの子孫の中で、イサクとヤコブ、まあ、二章がその話なんですけど、二章はそのアブラムの子孫の中でイサクの子孫を取り扱っているんです。これが特殊な歴史です。三章はダビデの話、ダビデの子孫が書いてあるけど、どんどんどんどんその方向にイエス・キリストを私たちに送る方向に記録されているのがこの歴代記史であります。だからこのアブラムを選んだ、それでアブラムを通してイエス・キリストを啓示し、それをイエス・キリストを通して私たちの全人類の罪を許すということが特別な歴史です。だから私たちはそれを特別啓示だと言ってるんですね。特別啓示、歴史の中でアブラハムを通して、それをされたということです。だから、創世記12章からアブラハムが呼ばれるんですね。もちろんアブラムの中でもいろんな、ケドラも入ってるし、イシュマエルも入ってるし、そのことはあるけど、その中で、イサク、ヤコブ、イスラエルですね、イスラエルに焦点してずっと歴史が続くんです。そのことが特別歴史だと、特別啓示、私たちは自然啓示と特別啓示ということを言ってるんですけどね。神様の国の新しい時代を開いたイエス・キリストが選んだアブラハムを通してこのイエス・キリストが来られるんです。だからアブラハム、ダビデは三章で出るんですけど、ダビデ、イエス・キリストの啓示、それがマタイの福音書一章で書いてある。これが特別な部分ですよ、特別。だからもう皆さんはもう特別と言ったら、不便と特別、不便啓示は天と地、自然、またいろんな歴史の中で主が私たちに、私たちの中で良心とかそれで啓示してくださったんですね。だから私たちが弁解の余地がないと、いや私たちはイエス様を知りませんでしたということはできないと言うんですね。だから私たちに、良心と直感ですね、直感を通して、啓示を知ったんです。もちろん自然的な部分ですけどね、この種が落ちて種が咲く、実が結ぶ、その中でも良心がある人は主から呼ばれてるんですね。だからこのローマ書1章 ローマ書一章十八節から見ましょうね。
というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているからです。なぜなら、神について知りうることは彼らに明らかであるからです。それは神が明らかにされたのです。
神が不便的な歴史の中でもそれは明らかにされたと言うんですね。それで20節、
神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。
だから、この神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時から、この方、ね、神様ですね、創造物によって知られたと。だから不便的な部分にも知られたと言うんですね。はっきりと認められるものだと言うんです。それで彼らは、いや、私はイエス様知りませんでしたと弁解の余地がないと言うんですね。その中で、不便的な啓示の世界の中で、特別に主がアブラムを選び、アブラムの子孫たちを通して聖書を教えました。聖書の記録が始まるんですね。これが特別記事ですよ。それで、その中で私たちにイエスという救い主、神様ご自身が来られたということです。それで、まあ、不便的な新しい歴史だと、ハンミジョン先生はそれを規定したんですけど、それは聖霊様の働きですね。聖霊様の働きが今、パウロ、ユダヤ人であるパウロとして全世界に、この広がったと。それが初代教会ですね。だから、特殊な歴史は、創世記12章から使徒の働き1章、この使徒の働き2章は何でしょう。これは聖霊がマルコの部屋で下って教会が誕生するんですね。この教会が全世界に福音を述べ伝えるようにされたんです。それでどんどんどんどんこの福音が広がる、聖霊によって拡張する神の国、それで新しい人類が生まれる。新しい人類は何か、イスラエル、ユダヤ人の中でイエス様を信じる人たち、私たち、教会ですね。それでワンニューメンになるという話でした。まあ、とても素晴らしい、このインサイトだったと思います。それで博士学位を取ったんですけど、じゃあこのことです。ヨハネの福音書2章1節から見ましょう。
それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた。ブドウ酒がなくなった時、母がイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。さて、そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって、それぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめが6つ置いてあった。イエスは彼らに言われた。水がめに水を満たしなさい。 彼らは水瓶を縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ今汲みなさい。そして宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は花婿を呼んで言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。
うん、じゃあこの水瓶、水瓶はこのユダヤ人たちのしきたりですよね。手足を洗う宴会席とか、ある家に招待された時手足を洗ってる。それでその家に入るんです。これはこの幕屋に比べ、その例えるとこれは旋盤という意味なんですよね。祭司たちが手足を洗って聖所に入るんですね。そのような部分が第一のイエス様の印であった。イエス様の交渉外の第一の印が水瓶の水をこの葡萄酒に変えたということです。だから私たちが悔い改めて手足を洗うと、新しい人生、新しく人が変わる。以前の人ではなくて匂いが出る、変わりある人に変わる、ね、最初と終わりが違う、ね、いやあなたは普通の人は最初に良いものを出て後には悪いものを出るけど、あなたは最初のものより後のものが良くなって良いブドウ酒だと、だからイエス様を信じる人たちが悔い改めるから、どんどんどんどん人が良くなっていくんですよね。変えられていく、センティフィケーションですよね。こう聖化されていく、何のもう色もなく香りもない、価値もない、私たちの人生、水の人生が葡萄酒の人生に変わる。本当に喜びを与える人になる。自分も喜ぶしね、他の人を喜ばせる。わあすごいもの。だからこのイエス様を信じる人たちの人生はね、このように人が見て、うわああなた今までそんなことがあったかそのような人生に、ねなるんですね。だからイエス様は私たちの中で入って私たちのところをこのように変えてくださったよね。イエス様を信じる前には楽しみもなかった。ただ無価値、無意味、虚無、虚しさ、空、空の空でした。まあソロモンが伝道者の書でね、空、空の空、全てが空だと言ってる。その中でね、私たちはイエス様と出会って、イエス様がタッチし悔い改め、人生が変わる。このようにうわぁ称賛される。あなたは、ね、最初出世すみると言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人間はそうでしょう。人間は精一杯自分を最初は良いものだと宣伝します。しかし欠けたところがいっぱいあるからね、結婚も同じですよ。それでこの失望したり、もう冷たくなったりするんですけど、私たちクリスチャンは、ね、イエス様によって変えられていくね。この、ね、 十分飲んだ後はもう自分がね、こう本性自分のありのままを全部出します。それが結婚生活のもう1年目になるとね、わあこんな人だったっけ、どうして私の目にそれが見えなかったか、こんなはずがなかった失望するんですけどね、けどイエス様を信じるとね、どうでしょうね、どんどんどんどん悔い改めて悔い改めて互いが礼拝を通してね変えられていくんですね。あ、こんなところがあった、こんな素晴らしいことがある、それでね、このような歓声という感激が起こるんですね。人々が十分飲んだところになると悪いものを出す、しかしあなたは良いブドウ酒、よくも今まで取っておきました。それが私たちクリスチャン、聖霊によって変えられる人々の美ですよ。最初はちょっと冷たく見えたけど、こんなに温かいところがあった、こんなことがある、こんなことがある、そのように変えられていく、そのことがね結婚でしょう。結婚、クリスチャンの結婚というものはそんなことよね。互いが許し合って愛し合って、足りないところ、本当に足りないところ、病気のことを見るとね、もっと深く哀れみが生じるよね。うちの家内の目が少しポイントが、ね、あれして、こう私が手伝うところもあるんですけど、それがもっとなんかね、主から心の中でね響きがある。時々私は聖霊様に言うんですよ。主よ、こんなに可愛い人がそれに言うんです。こんなに可愛い、子供のように可愛く見える、どんどん新しい面をね、聖霊様が味を出してくださる。私もものすごく利己主義的で、ね、冷たいものでした。けど聖霊が私の中でこう働いてくださって、私を変えてくださってるんですね、どんどんどんどん。だからこの水がめの水、汚い水、何の匂いも出ない、ただの水がね、イエス様が言われるまま従順すると、じゃあ軍で持っていきなさい、それがひっくり返ってね、色が出る、味が出る、人を喜ばせる、自分も喜ぶ、そのような人生と変わるね。だからこれが私たち、これが最初の印だったというんですね。最初という意味はものすごく意味があるんです。だからこのようにイエス様が私たちの人生の中で一番喜ぶ、そのあれが結婚ですけどね、結婚のところに喜びを加えた、喜びがなくなった、喜びを与えるこの世のもの、ブドウ酒ですね、それがなくなった時、主がもっと良いもの、何もないところで主が奇跡を起こし、ね、このように人生を喜ばせる。だからイエス様を信じる人々は喜びよ、特徴がね。だからいつも喜べ、絶えず祈れ、いつも喜んでる。13節、
ユダヤ人の過ぎ越しの祭りが近づき、イエスはエルサレムに登られた。そして宮の中に牛や羊や鳩を売る者たちと両替人たちが座っているのをご覧になり、細縄で鞭を作って羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らし、 その台を倒し、また鳩を売る者に言われた。それをここから持っていけ。私の父の家を商売の家としてはならない。弟子たちは、あなたの家を思う熱心が私を食い尽くすと書いてあるのを思い起こした。そこでユダヤ人たちが答えていった。あなたがこのようなことをするからには、どんな印を私たちに見せてくれるのですか。イエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿は建てるのに46年かかりました。あなたはそれを3日で建てるのですか。しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。それでイエスが死人の中からよみがえられたとき、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉とを信じた、
うん、この信じた中一節にもね、信じたそのことが書いてあるけど、こっちにも信じた、イエス様の行ったこと、この神殿に入って、まあ、両替人や、まあ、売るもの、この生贄を売る人たちを全部商売人たちを追い出すんですね。これが、ね、この旋盤と似てるんですよね。手足を洗う、悔い改める、まあ、全部一掃して掃除をする、まあ、このことでイエス様は十字架にかかるんですけど、結局十字架にかかって罪を悔い改めた人、手を洗って足を洗った人、自分の中でいろんな複雑な、ね、欲望、この、ね、商売、そのような、まあ、商売が悪いという意味じゃなくてね、あってはならないところでやってることですね。神殿のところ、私たちの中でもこのような汚い部分があるんです。この両替してこう、ね、利益、まだね、賄賂とかね、そのような部分を全部、追い出しました。きれいにしました。これがイエス・キリストが十字架にかかって、それで葬って、それでよみがえられた後で、イエス様がご自分が新しい神殿であること、それを言われたことが分かって信じたと、まあ、その神殿がね、結局私たちが神殿ですよ。聖霊がおられる宮です。だからイスラエルを選んだ理由は何でしょう。アブラハムを選んで、イスラエルを選び、レビ族を通してモーセ、そのことをずっとこう歴史が何でしょう。罪の許しの問題よね。だから幕屋が神殿、この神殿になっている部分をイエス様が来られ、本当の神殿、罪が本当に許される、その旋盤、祭壇、旋盤、そのようなこと、罪が許される、イエス・キリストによって私たちが神の子となる、よみがえられたイエス様が私の父、あなたの父、本当にイエス様がこのプレゼント、私たちを良心にするために来られたんですね。それで私たちが聖霊様を抱く宮となりました。この素晴らしい祝福、これがね、神様が普遍的な歴史からどんどんどんどん、私たち聖書を見るとね、クローズアップする、その理由は結局私たちの中でその神の国を建てるためよ。幕屋は神の国だから、ね、 イエス様が来られたその理由は、私を神の子、神の宮、神様がおられるその場所にするためであった。祈りましょう。主よ、主よ、主よ。